最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年1月20日火曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日は二十四節気の一つ、大寒ですね。字の通り、一年で最も寒い時期と言われています。こういう日はやっぱり温かい鍋とかおでんとかが恋しくなりますよね。皆さんはどうやってこの寒さを乗り切っていますか？風邪などひかないように暖かくしてお過ごしくださいね。さて、今日のポッドキャストでは前半で採用の新しい形や AI と管理職の未来に関するニュースをピックアップします。そして後半では開発者の間で話題の AI コーディングツール、クロードコードを大特集。便利な使い方から安全に使うための注意点、さらには達人の設定までがっつり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは採用に関する話題からです。ヤフーニュースに広がるタレントプール採用という記事がありました。これは一度は内定を辞退した人や選考の途中で離脱した人をタレントプール、つまり才能の宝庫としてリストアップしておいて、将来的にまた声をかけるという採用手法のことです。昔は内定辞退者イコール裏切り者みたいなイメージもあったかもしれませんが、人材獲得の競争が激しくなっている今、企業側の考え方も大きく変わってきているんですね。記事では三井住友海上に2025年春に入社した佐藤京さんという43歳の方のケースが紹介されています。この方、もともと財務省で18年も働いていたエリート官僚だったんですが、41歳の時に新しい挑戦をしようと転職活動を始めて、三井住友海上から内定をもらったそうです。ところがその直後に以前から関心のあった衆議院選挙への出馬の話が舞い込んできて、結局内定を辞退して選挙の道に進んだんですね。でも選挙結果は惜しくも時点で落選。就活を再開しようかと考えていた矢先、なんと内定辞退から1年以上経った2025年1月に三井住友海上の採用担当者からどうされていますかって連絡が来たそうなんです。すごいですよね。その後カジュアルな面談を経て、最終面接1回だけで再び内定が出て入社が決まったとのことです。この話、企業と個人の関係がどんどん対等になってきている象徴的な例だなって思いました。終身雇用が当たり前じゃなくなった今、キャリアって一本道じゃなくてもいいんですよね。佐藤さんのように選挙に出るっていうのは特殊なケースですけど、例えば家庭の事情だったり、もっと魅力的な他の会社が見つかったりして内定を辞退することって、今の時代普通にあることだと思うんです。企業側からしても、一度はこの人は優秀だと評価した人材を辞退されたからといって完全に関係を断ち切るのはもったいない。こうやって関係性をつないでおくタレントプールという考え方はすごく合理的ですよね。もし昔選考で落ちたり辞退したりした会社から数年後にもう一度話しませんかって連絡が来たら、皆さんどうしますか？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。続いては AI と私たちの働き方、特にマネジメントに関する話題です。ヤフーニュース IT に AI があれば管理職は不要、現状はという記事が掲載されていました。最近部下が仕事の悩みを上司じゃなくて AI に相談するっていう話、よく聞きますよね。記事によると、ある調査では上司ではなく AI に本音を相談する部下は9割に達したという衝撃的な結果も出ているそうです。さらに米アマゾンでは1万人規模の管理職削減が進められたという報道もあって、 AI がいれば上司なんていらないんじゃないかというちょっと過激な意見まで出てきていると。じゃあ本当に管理職は不要になるんでしょうか？記事ではいくつかの専門家の見解をまとめています。まず AI と人間の判断を組み合わせることで 85% のケースでより良い決断をより早く下せるというデータがあります。つまり AI を敵と見るんじゃなくて、強力なパートナーとして使うのが正解みたいですね。じゃあ AI 時代に管理職に残される仕事って何なのか。キーワードはヒューリスティクス、日本語で言うと経験則的判断です。これは情報が不完全でも直感的に、あれこれなんかおかしいなと気づく力のこと。 AI がどんなに優れた分析結果を出してきても、それが本当に的を射ているのか、どこか見落としがないか、最終的にジャッジするのは人間の役割だということです。そしてその経験値はやっぱり部下よりも上司の方が優れているはずだと。面白いなと思ったのが、決断できないリーダーほど AI に淘汰されていくという指摘です。部下から嫌われたくないからっていい人でいようとすると、大事な場面で意思決定ができなくなる。そういう管理職の仕事は AI に取り代わられてしまうのかもしれません。ガートナーの調査によると、 AI をうまく活用できている管理職はたったの 8% だそうです。ほとんどの管理職がどの仕事を AI に任せて、どの仕事を人間がやるべきか、まだ整理できていないんですね。これからの管理職には AI を使いこなすスキルはもちろん、 AI にはできない人間的なコミュニケーションや最終的な意思決定力、そして未来を見通す直感がますます求められるようになりそうです。
前半の最後は、AI 業界の大きな動きに関するニュースです。テッククランチにセコイアトゥインベストインアンスロピックブレイキング VC タブーオンバッキングライバルズという記事がありました。日本語にすると、セコイアキャピタル、アンスロピックへの投資で競合他社に投資しないという VC のタブーを破るといった感じですね。セコイアキャピタルというのは、シリコンバレーで最も有名なベンチャーキャピタル、つまりスタートアップに投資する会社の一つです。このセコイアが、なんと AI スタートアップのアンソロピックへの大型投資に参加するというニュースなんです。何がタブー破りなのかというと、 VC 業界では伝統的に同じ分野で競合する複数の会社に投資するのは避けるというのが常識だったんです。一つの分野で勝つ会社は一つだけという考え方で、一番有望な一社に集中投資するのが普通でした。でもセコイアは、すでにオープン AI やイーロン・マスク氏の XAI にも投資しているんです。それなのに、その最大のライバルであるアンソロピックにも投資するというのは、まさに異例中の異例なんです。特にオープン AI の CEO であるサム・アルトマンは、機密情報にアクセスできる投資家が競合他社に投資するなら、そのアクセスは停止すると公言していて、これが業界標準だと述べていました。それぐらい VC と投資先のスタートアップの関係はデリケートなものなんです。この記事で驚く出来は、アンソロピックの評価額です。今回の資金調達では、なんと3500億ドル、日本円にしたらとんでもない額ですが、この評価額を目指しているそうです。わずか4ヶ月前の評価額が1700億ドルだったので、倍以上に跳ね上がっていることになります。 AI 業界の期待感がいかに凄まじいかが分かりますよね。セコイアは2020年には決済サービスのストライピと競合するという理由で、フィニックスという会社への2100万ドルの投資を撤回した過去があるんです。それほどまでに競合への投資を避けてきた会社が、今回その方針を180度転換した。これは AI 業界の競争が激しすぎて、もはや勝者総取りのモデルが通用しないと判断したのかもしれません。あるいはこれからは、オープン AI、アンソロピック、XAI といった複数の巨大 AI 企業が共存する未来を見据えているのかもしれないですね。VC の投資戦略も変えてしまうほど、AI 業界で地殻変動が起きているということの証だと思います。
さて、ここまで経済や AI 業界の大きなトレンドを見てきましたが、ここからはぐっと現場に近づいて、開発者のための具体的な技術トピック、特に AI コーディングツール、クロードコードについて特集していきたいと思います。最近使い始めた方も、これから使うか迷っている方も、ぜひ聞いてくださいね。
まず最初に紹介するのは、前に投稿されたクロードコードの機能が多くて混乱している人へという記事です。まさに私だって思った方もいるかもしれませんね。クロードコードって、スキルズ、カスタムコマンドズ、フックス、サブエージェントとか、いろいろな機能があって、どれがどう違うのか最初はちょっと混乱しますよね。この記事では、それらの機能を誰がいつトリガーするのかという視点ですっきり整理してくれています。まず ユーザーが今これをやってと明示的に実行するのがスラッシュコマンドです。チャットでスラッシュテストと打ってテストを実行するみたいな使い方ですね。次にユーザーの指示をクロードが解釈して、あ、この作業ならあの機能が使えるなと自動的に判断して実行してくれるのがスキルズやサブエージェントです。例えばこのプルリクエストをレビューしてと頼んだら、クロードが自分でコードレビュー用のスキルを呼び出してくれるイメージです。そしてファイル保存時やコマンド実行時など特定のイベントをきっかけにシステムが自動で実行するのがフックスやクロード .md という設定ファイルです。この分類すごくわかりやすいですよね。特に面白いのがクロード .md の解説です。これって単なるプロジェクトの説明を書くファイルだと思っていませんか？実はこれ記憶ファイルとして機能するんです。プロジェクトのコーディング規約とかエラーメッセージは日本語でみたいなチームのルールをここに書いておくと、クロードはそのセッションずっとそのルールを覚えてくれるんです。しかもこのクロード .md は階層構造になっていて、チームで共有するプロジェクト用の設定、自分だけが使うローカル用の設定、そしてどのプロジェクトでも共通で使いたい個人用の設定というふうに使い分けられます。 Git の設定にちょっと似ていますね。この記事で強調されているのは、クロードへの指示は具体的で検証可能じゃないと意味がないということです。綺麗なコードを書いてみたいな曖昧な指示じゃなくて、関数は50行以内、インデントは2スペースのように機械的に判断できる形でルールを書くことが重要なんですね。チームの中にある暗黙のルールを言語化してクロード .md に書いておけば、新しく入ったメンバーも、そしてクロードもすぐにチームのやり方を理解できる。これはすごく強力な使い方だと思いました。まずはこの設計思想を理解すると、他の機能もぐっとわかりやすくなりますよ。
さて、クロードコードの基本思想が分かったところで、次はもっと具体的にどんな便利な機能があるの？という話に移りましょう。前の記事、クロードコードスキルズ、結局どれを入れる？用途別おすすめ9選を参考に見ていきたいと思います。この記事では、すぐに役立つクロードコードのスキル、つまりクロードが自動で判断して使ってくれる便利な機能を9つ厳選して紹介してくれています。まず、プロジェクト開発で役立つスキルとして5つ紹介されています。例えば、プレイライトブラウザオートメーション。これは E2E テスト、つまりユーザーが実際に画面を操作するようなテストを自動化してくれるスキルです。ホームページをテストしてって頼むだけで、クロードがプレイライトっていうツールを使ってテストコードを書いて実行してくれるんです。すごいですよね。他にも、クリーンアーキテクチャのような設計パターンを適用してくれるソフトウェアアーキテクチャや、複雑なタスクを小さな専門家エージェントに分解してレビューを挟みながら開発を進めるサブエージェントドリブンディベロップメントなんていう未来的なスキルもあります。日本の改善から名前を取った改善というスキルもあって、これは開発プロセスやコードの改善点を継続的に見つけて提案してくれるそうです。普段使いで便利なスキルも紹介されています。例えばブレインストーミング、新しい機能のアイデアを投げかけるとクロードが質問を返してくれたり、いくつかのアプローチを提案してくれたりして対話しながら設計を固めていけるんです。個人的に気になったのはカンバスデザインとイメージエンハンサーですね。カンバスデザインはポスターとかアート作品みたいなビジュアルコンテンツを作ってくれるスキルで、イメージエンハンサーはスクリーンショットとかの画像の品質を上げてくれるスキル。コーディングだけじゃなくてデザインや資料作成まで手伝ってくれるなんて本当に万能アシスタントですね。最後に紹介されている SIP Run Next も面白いです。これは次に何を学ぶべきか、どの機能を優先して開発すべきかをデータに基づいて判断するのを手伝ってくれるスキルだそうです。キャリアプランの相談までできちゃうんですね。この記事を読むと、クロードコードのスキルが単なるコード生成ツールじゃなくて、開発のあらゆるフェーズをサポートしてくれるエコシステムなんだってことがよくわかります。まずは自分の作業に合いそうなものを1つか2つ試してみるのが良さそうですね。
こんなに便利なクロードコードですが、実務で使うとなるとやっぱりセキュリティが気になりますよね。そこで次に紹介するのが前のクロードコードを実務で安全に使うための設定と運用の整理という記事です。この記事でまず強調されているのは、クロードコードはローカル、つまり自分の PC の中だけで動いているわけではないということです。 AI とのやり取りのために書いたコードやチャットの内容はネットワーク経由でアンソロピック社のサーバーに送信されています。これが一番大事な前提ですね。じゃあなぜ AI に会社の機密情報を渡してはいけないのか。理由は3つあります。1つ目はプロバイダーのサーバーにログとして残るから。もしサーバーがハッキングされたら情報が漏れうるリスクがあります。2つ目は学習データとして取り込まれるリスク。無料プランなどではあなたの会社の秘密鍵が AI の学習データになって他の誰かへの回答として出力されてしまう可能性がゼロではないんです。そして3つ目は単純にチャット履歴として残ること。アカウントが乗っ取られたりしたら情報が丸見えになってしまいます。特に怖いのが API キーやクラウドの認証情報が漏洩した場合です。攻撃者に悪用されて仮想通貨のマイニングとかに勝手に使われて気づいたら数百万数千万円の請求が来たなんていう悪夢のようなシナリオもあり得るわけです。記事ではついやっちゃいそうな具体例も紹介されています。例えば Firebase の設定がうまくいかないから設定ファイルの Google サービス .json を見て原因を教えてとか、本番と開発で動きが違うから .env ファイルの中身を比較してとか、良かれと思ってやってもこれだけで重要な情報が外部に送信されてしまうんです。ではどうすればいいのか。そこで出てくるのが settings.json という設定ファイルによる権限制御です。この記事では実務で使われている具体的な設定例が紹介されています。例えば .env ファイルや Google サービス .json の読み取りをデナイ、つまり絶対に禁止する、あるいは cat.env ファイルみたいに環境変数を表示するコマンドの実行を禁止する、逆に安全な git コマンドなどは allow、許可しておく、そして git push のような影響の大きい操作は ask、 毎回確認するように設定するといった具合です。こういう設定をプロジェクトの初期にチームで共有しておくことが安全に AI を活用するための第一歩なんですね。便利さの裏側にあるリスクをしっかり理解して賢く付き合っていくことが大切だと思いました。
さてクロードコード特集の最後を飾るのはまさに達人の設定ともいえる内容です。前の記事アンソロビックハッカソン優勝者のクロードコード設定集エブリシングクロードクロードお読み解くを紹介します。これはアンソロビックが開催したハッカソンで優勝した開発者が10ヶ月以上かけて実際のプロダクト開発で使い込んだというクロードコードの設定ファイルをまとめたリポジトリエブリシングクロードクロードを解説した記事です。この設定集まさにプロの仕事道具という感じで思想から作り込まれています。まず設計思想の柱は3つ。1つ目はエージェントファースト。複雑なタスクはそれぞれ専門のサブエージェントに任せるんです。例えばコードレビュー専門エージェントとかセキュリティレビュー専門エージェントがいてメインのクロードからタスクが委任される仕組みです。面白いのはエージェントには必要最小限のツールだけを与えるのがコツだそうで、これにより実行が高速になりタスクに集中できるとのことです。2つ目はテスト駆動開発 TDD 中心。テストを先に書いてから実装する開発スタイルを徹底していて、テストカバレッジ、つまりコードのうちどれだけテストされているかの割合が 80% 以上であることを必須とするルールまで設定されています。そして3つ目はセキュリティファースト。コミットする前にコードに秘密情報がハードコードされていないかなどチェックを自動で必須にする仕組みが入っています。これらの思想を実現するためにスラッシュコマンドや自動化のためのフックスなどが駆使されています。例えばスラッシュ TDD というコマンド一発でテスト駆動開発のワークフローを開始できたり、ファイルを編集した後にコンソール .log みたいなデバッグ用のコードが残っていたらフックが作動して自動で警告を出してくれたりするんです。一つ重要な注意点として挙げられていたのが MCP、 つまり GitHub などの外部サービスとの連携機能を有効にしすぎるとクロードが一度に記憶できる情報の量、いわゆるコンテキストウィンドウが 200K から 70K まで大幅に減ってしまう可能性があるそうです。なのでプロジェクトごとに有効化する MCP は10個以下に抑えるのが推奨されています。この設定集は AI を単なるチャット相手やコード保存ツールとしてなく、開発プロセス全体に深く組み込んでチーム全体の品質と生産性を向上させるためのまさに最先端の実践例だと言えますね。
クロードコードのポテンシャルを最大限に引き出したい方は、ぜひこのリポジトリをなぞいてみるといいかもしれません。
さて、今日のポッドキャストはいかがでしたか？前半ではタレントプール採用という新しい採用の形や AI 時代における管理職の役割の変化、そして AI 業界の競争の激しさを象徴する VC の投資戦略のニュースをお届けしました。後半ではクロードコードという一つのツールをテーマに、その設計思想から始まり便利なスキルの紹介、安全に使うためのセキュリティ設定、そしてハッカソン優勝者の達人設定まで、さまざまな角度から深掘りしてみました。こうしてみると AI が社会やビジネスの大きな構造を変えつつあるというマクロな視点と、現場の開発者がその AI をどうやって賢く安全に使いこなしていくかというミクロな視点、この両方を行き来することがこれからの時代を理解する上でとても大事なんだなと改めて感じました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。